でございます。先ほど司会者に本当に長いところ読んでいただきましたが、どうしても今日理解していただくところに、富の集中っていうんでしょうか、豊かになるっていうことがどれほど神様に罪を犯させるきっかけを作るかっていうことをこう知ってもらいたいなと思いまして、実はソロモンが神様から離れていって、そして全く一つ神様となっていなかったということの前段階として、この十章のこの十四節からのソロモンを取り巻く環境というものをこう見ることができるんです。よく日本人の宗教界の中には、自分がの身の回りのことが一段落してからとか、自分がゆとりができたら宗教をするという考え方がほとんどですよね。ですから訪問をしたり、またはいろんな人にこうお話ししますと、いやまだそれ忙しくてとか、今そういうゆとりがないので、もう少し落ち着いてゆとりができたら教会に行きますという人が結構おられます。でもその人たちが本当にゆとりができたら教会来るんだろうかなというふうに思いますし、またその人たちが言うゆとりって何だろうかなというふうに考えるのであります。でこの時にこの14節から見ますと、ソロモンを取り巻く環境はどうだったかと言いますと、非常にすごいところであります。このソロモンの環境をもし一言で言うとするならば、金です。金で表すことのできる生活だというふうに言うことができます。日本でもそういうかつて大名がおりましたね。すべて金に飾ったという豊臣秀吉という、そういう人物のその住まいは茶室からすべて金であった。なぜでしょうね。皆力と権力と富を持つと金で飾りたくなるというのが日本もイスラエルも同じのように思われますが、しかし心の中で見ていきますと、それはもう普通常識を外れた金の大きさ重さであるし、非常にこの富も大きな富であることがわかります。でこのここにこうあります。14節一言見ますと、1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さ、1年間です、自分金の目方で660タラントとあります。でこの660タラントっていうのは、この重さで測ります。まあこんなこといちいち調べなくてもいいんですが、ちょっとこう理解するために、1タラントがだいたい34キロと言われます。ですから666タラントというと、だいたいどのくらいになるんでしょうかね。かなりの、それに666ですから、どのくらいありますか。何トンになるんでしょうかね。でまた9章のこの26節なんかを見ますと、前に戻りますが、ツロのヒラムとソロモンのしもべたちがこの船団によってお昼から420タラントの金を運んできたというふうに言っています。420タラントというと、ちょっとこれ計算してみましたが、だいたい14トン余りだというふうに。そうするとここは何でしょうね、666っていうんですから、計算しますと、足しますとどのくらいになりますか。6303トン34。いやそうですか、ありがとうございます。 22.5 トンだそうです。毎年ですよ、すごい量だというふうに思われます。そしてその使い道は何かって言いますと、ソロモンは大建て200、そして戸建て300を作ったというふうにあります。その縦に金を張っていくということです。で、これはただ単に綺麗だとかなんとか美しさだけではなくて、 実は盾の強度、強さを強めるためのものだそうです。当時木だとか獣の皮で作ったのが盾だそうです。ですからそれに金をかぶさることによって非常に強くなると、まあ綺麗にもなりますけれども強くなるということで、そういう盾を作った。でそれだけではありません。今度はまたこの盾と同時に王座を金で作る。しかもそれは象牙で作って、純粋な金をかぶせて、そしてその王座は非常に大きいですね。6つの段があり、王座の背中には子牛の頭があって、12頭のおじしが両方に立っているというふうな、そうそうたるこの王座だったというふうに見ることができますね。そしてさらにこの王座だけではなくて、ソロモンの使う器、それにも全部金がこの使われていた。銀のものはなかった。銀は価値がなかった。いや、その他のところを見ますと、銀をですねまるで石のように使ったというふうにこの27節では言っています。そうするとそのソロモンを取り巻くその富の大きさっていうのは、多さっていうのが想像できるだろうと思います。いや、想像できないくらいのものであります。そしてさらにこのソロモンはその多くの金銀をどうして集めたかと言いますと、22節から船団を作って、そして様々な国から3年に一度という、そういう遠い航海ですよね。それを使ってでも富を集めたというふうに言います。でしかもその富の集められたのは、23節見ますと、ソロモン王は富と知恵とにおいて地上のどの王よりも勝っていたとあります。ですからこれはソロモンが神様によって知恵をいただいたということと、この富というものは、これは切り離せないものですね。ですからソロモンがこの大きな莫大なその知恵を富を得たのは、神によって得られたものです。神が与えてくださった知恵によって得たものだ。ですから富も神様によって与えられたのであって、決してソロモン自身の才能だとか、ソロモンの手腕が良かっただとか、いろんなことがうまくいったから、いや、そのもともとは神様が知恵をお与えになったから、だからこの富も神様によって与えられたんだということを、詩編この列王記の記者はここでさっとさりげなく言えているんですよ。で、私たちもそういう起点ではいろいろなこう力を使い、能力を使い、そしていろいろと努力をして今の生活を維持します。そしてまた少しでも今の生活が豊かになるようにというふうに考えます。そして確かに私たちはそのようにして生活が安定し豊かになっていく。その時にどうなんでしょうか。私たちは一体何によって、自分の力量によって、あの人の力量によって、というふうに捉えるんでしょうか。その時に私たちキリスト者は何かと、神の恵みによって、神の御手によって、これらの必要なものが備えられたと私たちはそのように理解をするわけです。そのように理解していくはずなのに、ソロモンはその富と権力と影響力の大きさのゆえに、それを忘れていってしまうんです。今日の修法の先の方にもちょっと御言葉に載せておりましたが、歴代史の中でこのウジヤ王という王様のことが載ってるんですが、彼もですね、強くなると彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は彼の神に対して不信の罪を犯した、とこうあります。強くなる、富においても、そしてまた権力においても影響力においても強くなったらば、神の前に その心が神から離れていく。こういうことが起こってくるようであります。本当にこの人が想像を絶するようなこの富と力というのは人の心を変えていくようであります。このソロモンはその富によって武力も手に入れます。26節、ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車が1400台、騎兵が12000人、それも集めた。そしてそれぞれの町々に配置し、そして王を守るようにしたとあります。こうしてソロモンの心は神の知恵によって、神によってそれらのものがいただけた、手に入れたということから離れていってしまう。その結果が11章に出てくるわけです。で、この富が、権力が、力がソロモンをこの神様から引き離したと言いましたが、どうもそれだけではないようであります。もう一つ問題があります。この富と絶大な力というのは何に用いるかによってそれは違ってくるんです。で、この14節から29節を見てみますと、この富と力は何のために使われました？全部ソロモンのためですよ。本来この富と力はソロモン王国の民のためであり、そしてまた神のに栄光を期するために与えられたものであるはずなのに、この富は全てソロモンだけのものとなって、そのためだけに使われていく結果になっています。で、このことを14節から29節まで淡々とこの列王記の記者は記録していきます。で、この記録の背景にはこの申命記というところをちょっと開いてください。申命記、旧約聖書の前の方です。申命記の17章、まだイスラエルに王が誕生しなかった時、いや、王ソロモンよりもまだカナンの地に入ったばっかり、いや、入るか入らないかの時ですよね。申命記はモーセによって引き入れられたイスラエルが、あの約束の地、カナンの地に入ろうとするときに、この申命記というものが与えられました。神様に。で、そのときに17章に、まだ王なんていう概念も全くなかったときです。17章の16節、17節に、こういう言葉があります。15節からお読みしましょうか。あなたの神、主の選ぶ者を必ずあなたの上に王として立てなければならない。あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない。同胞でない外国の人をあなたの上に立てることはできない。王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならない。と主はあなた方に言われた。多くの妻を持ってはならない。心をさらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。不思議ですね。まだイスラエルが国家もなしていないときに、必ずあなた方はカナンの地に入ったならば王を求めるようになる。でも王というになるものはこうあらなければならないというふうに言って、 教えたのは、このモーセを通して教えたのがこの新命記です。ほんと心の中で面白いですね。この自分のために決して馬を多く増やす、馬を増やすためにエジプトに行っちゃいけない。でもどうでした、ソロモンが買ったのはエジプトから馬を買ったんです。エジプトの馬というのは非常にいい馬だったようですね。カナンの地に行く前にイスラエルはエジプトの奴隷の状態から解放されていたわけです。そこに二度と戻ってはならない、たとえ自分たちの国を強くするための馬を用意するためだと言って、そしてエジプトに下っていってはならない、どんな理由があろうとあの罪の奴隷の中に入ってはならないというのであります。出エジプトということを私たちが言うときに、イスラエルがあのエジプトの奴隷としていたということを通しまして、そこから救出される、救い出されるということは、私たちが罪の奴隷から解放されることになぞらえて新約聖書の中で言われます。ですからそこに戻ってはならない、意味深ですよね。あの罪の状況の中にもう一度どんな理由があろうと戻るということはしてはならない。戻ってはならないだけじゃなくて、それを取り入れてもいけないというのであります。ところがこの直接的には罪とは関わりないかのごとくに見えるこのソロモンの豊かさ、またソロモンのこの軍事力の増大、そのことのために彼はしてはならないことをしてしまう。自分のために多くの富を蓄える、そしてまた自分の力を増強するために二度と戻ってはならない奴隷の地に足を踏み入れる、つながりを持つ、こういうことをしていくわけであります。そしてその結果11章が出てくるんです。その結果11章は何かというと、ソロモンはパロの娘の他に多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛したとあります。で、ここでちょっと大切なことはですね、パロの娘のほか多くの外国の女をめとったということなんですが、この最初パロの娘をこの妻にめとった時に、これはあくまでも政略結婚だったようです。ですからエジプトの女性はですね、女のこの妻となった人は全くこの神殿とは関係のない別宅を作られ用意するんです。そして神殿とは関係のない、自分の王のこの信仰生活とは関係のない位置にこの女王は置かれるんです。ただ問題なのは、そういうふうにしておきながら多くの外国の女、モアブ人とかアモン人とかエドム人とかシドン人、ヘテ人ってどういう人物人たちか、もともとカナンにいた人たちなんです。土着の人たちなんですよ。で、かつて神様がヨシアを通して聖絶しなさいと言われた、そういう民族なんです。その民族は何かって、非常に罪深い、汚れているから、もし彼らと交わりを持つならば、必ずあなた方もイスラエルがあの誠の神から離れて、その彼らの信じている土着のこの宗教である、このバール信仰、アシタロテ信仰、ケモシ信仰、こういったものに取り入れられるから、だから彼らを滅ぼせと言われた、そういう人たちであります。その人たちの中から彼女ソロモンは妻とした。で、 女を愛したとあります。この愛したというこの言葉は自分の好みによってまるで金や銀やそういったものをこう財力を集めるのと同じような感覚で愛したというのです。まさに自分の喜びのためだけにそれを受け入れていく。この時にソロモンはもう王という立場、王としての働きとか使命というものはもうソロモンの中にはなくなっていってしまう。その富と力、権力というものがソロモンに絶大な力が備わった時に、彼は彼のためだけに生きる、彼のためだけに用意する、そういう生き方に陥っていく。そうした時に外国の女性たちも同じようにそれらを受け入れていく。そしてこの聖書を見ていきますと、列王記の記者は実に妻たちとそばめたちを入れて千人にも至るということが淡々と記録されていきます。で、このカナンの人たちの土着の宗教というのは、先ほど言ったようにバール信仰やアシタルテ信仰であります。それは非常に道徳的に非常にこの問題の多い、神様の清さからいくと全くそれと相反する宗教であったと言われます。生活の倫理的な乱れは必ず国の弱さにつながっていきます。心の内に清さを失っていったときに、その国家は非常に弱く、そしてさらに罪を押し広げていく結果になっていくというのが聖書の主張ですし、また事実、歴史はそうです。賄賂やまたその道徳が敗退していった国というのはもう晩年を迎えた国と言ってよいだろうと思います。その点を考えますと日本という国はどうだろうか、非常にその点で危惧を覚えるのであります。これほどまでに敗退してしまった状況はないんじゃないかなと思われるくらいに、その大きな問題を抱える国になってしまいました。まさにソロモンが治めるこのイスラエルもそういう状況に陥っていった。もっとそれが激しかったんでしょう。ケモシの信仰というのが土着の宗教にはあるんですが、それは何かというと子供を犠牲に捧げるという、火の中にくべるという、そういうこの宗教もでもありました。そういった人間の欲望ですよね。それがもうむき出しになった状況の中にイスラエルという国は今置かれようとしている。そしてこう言っています。二節の後半、それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかったというのであります。で、この愛して離れなかったということは、これはそれを取り入れる、その中に入っていって結びつくという意味があるんだそうです。つまり彼女たちの異教の宗教を持っている彼女たちの生活そのものを取り入れただけではなくて、自分自らもそれと結びつく、そういう生活をしたということのようです。で、私たちはこのようなソロモンの姿を見ますと、ああ人間って弱いんだな、人間の弱さが暴露されているんだよな、いや ただ単にそれだけで済まされるような出来事ではありません。なぜならば、ソロモンだけの問題ではないからであります。ソロモンが引き起こしたこの出来事は、イスラエル国家が滅亡していくという、そういう悲惨な道をたどらせる結果になるからです。そして、そのきっかけとなったのが4節です。ソロモンが年を取ったとき、その妻たちが彼の心を他の神々の方に向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神、主と全く一つにはなっていなかった。このソロモンが年を取ったっていうのは弱くなったとき、この弱くなったというのは、ただ単に心が弱くなったというだけではなくて、この、あ、ごめんなさい。この年を取ったというのはただ単に年齢が年を取ったというだけじゃなくて、年を取ったのと同じように弱くなったという意味を持っています。つまり神様の前に自分が信仰を持って立っていく、導いていくというその意志、その心が弱くなったということのようです。そうしてその時に、つまり異邦人の土着の女性たちのその誘惑に打ち勝つ力を失ったという意味です。年を取ったって。そして、その結果、父ダビデの心とは違って彼の神、主と全く一つにはなっていなかった。で、ここのところなんですね。じゃあダビ、先ほども前回もお話ししましたように、ダビデは全く罪を犯さなかったかというと、決してそうではありません。ダビデも神様の御心にかなわないことをしてしまいました。しかし、いつもダビデはどうだったんでしょう。神以外のものに自分の心を寄せるということはありませんでしたね。他の神々に。そういう意味で、ソロモンはダビデと違いまして、自分のそのたくさんの妻たちの宗教を自分の身の回りに置くようになったということのようです。つまり心が神様だけに向いていない。で、ここのところ見ていきますとですね、どうも妻たちがそうした、そばめたちではなくて妻たち、妻たちっていうのはより身近なんです。より非常に関係の深い間柄です。そういうものが誤った方向に導いた。そしてソロモン自身も年を取ってそれに立ち向かうことができなくなってしまった。そして心が主と一つにならなかった。つまりソロモン自身が直接これを拝んだとかね、ソロモン自身がこの信仰を熱心にしたということではなくて、妻たちのそれを受け入れたということなんです。許した、それを拒否することができなくなったという意味なんです、ここの全体では。で、私たちもよくそういうふうに言います。ここら辺はいいだろう、ここまでは大丈夫だろう、私がしなければ別に構わないだろうという考え方を持って、自分の周りに行われているそういう神様以外のもの、不道徳なものを取り入れていくと、神様から心が離れて神様をそのうち中心にしなくなっていってしまう。神様のお言葉やメッセージを聞けなくなっていってしまう。ですからソロモンは初めから偶像礼拝しようと思ったわけではない。ただ自分の中にそれを取り入れる、奥さんたちが取り入れることを、それを許していく。その結果、9節見てください。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神、主から移り変わったからである。主は二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかった。つまり主の言葉が聞けなくなったということなんです。私たちは 罪を自分は犯さないけれどもと言って罪のその習慣や思いが自分の家庭の中に自分の中に入ってきたときにそれを許していきますとどうなっていくんでしょうか。主の言葉が聞けなくなっていくというんです。そしてまた私たちは自分がやりさえし、やらなければ別にここで何が行われようと私は神様を信じているから大丈夫ですというそういう考え方が神様の前に心を一つとしていなかったという評価につながっていくんだと。私たちは自らが行わないだけではなく、そしてまた自らがそこに入るだけではなく、ただ取り入れるという事柄も、許容という事柄も、いつの間にか私たちの心に神様のお言葉がお言葉として聞けなくなっていく、そういう心を私たちに起こさせて、そして最終的には神様の裁きを受けなければならなくなっていく。これがソロモンの実は歩んだ道であります。ただ私たちはこのソロモンの出来事を通しまして教えられるのは、このように人間はたくさんの財力と力があるからだから大丈夫ということは全く言えないということを改めて知らされます。そしてまた自分が積極的に関わりさえしなければそれは大丈夫なんだということも言えないほど私たちは弱いものだということです。ある、これも極端ですけれども、ある宣教師が私たちの生活の中に、例えばそのいかがわしい週刊誌があったとしたならば、それはもう絶対ダメです。それは確かにそうだと思うんです。それを持って入れて良しとしていく、そうしますとそれは麻痺していきます。そして心が神様から離れていく、そういう結果を自然と養っていってしまう、そういうことがあるように思われます。しかしまた同時に私たちはそれくらいはと言ってみんながやっているからということでそれを受け入れていったときに、不道徳と罪とが入り込んでいくことについて私たちが心からそれを警戒しないならば、私たちは大きな結果をその身に招いてしまうということも本当に覚えるべきことだろうなというふうに思わされます。そして神様はそれでも二度も彼に現れて警告された。そして今はイエス・キリストを通して私たちに警告されているんですよ。最終的な警告そこにあるわけです。この警告をもし受け入れないとするならば、もうこの後警告はありません。イエス・キリストの十字架は私たちに罪の深さと大きさとその結果の悲惨さと教えているのが十字架のあの姿であります。これは最終的な警告でしょう。で、この警告をもし受け入れることがなければ、私たちはソロモンと同じように滅びを売るだけであります。そのことをこう教えられていくときに、神の忍耐とそしてまた慈しみとを決して無駄にしてはならないこと、そのことを改めて教えられていくのであります。どうか互いにですね、これくらいはというその罪に対して安易な態度、姿勢というものは大きな混乱を招くし滅びを招く原因となっていくんだということを本当に肝に銘じておきたいと思うのであります。あの知恵をいただいたソロモンがそのようになっていったということは、どれほど多くの知恵と力とがあったとしても、それが罪から私たちを救うわけではない、そのことを改めて教えられるのであります。ですから私たちはこの警告が今ある間、本当に主の十字架の贖いのその姿を見て、私たちがどんな滅びから姿から救い出されたのかをどうぞ覚えて、それを本当に伝えていく、そんな 働きをこの教会はずっと主が来られるまで続けていきたいのであります。確かに私たちはそんなことを言っていると現在に通用しない、古いと言われるかもしれません。しかし私たちはその先を知っているわけです。今皆がいいからといってそれを受け入れていった後の先を知っているんです。それはソロモンの後国が分裂していくということです。国と国との中に争いが起こってくるという悲惨さを知っているからです。一言お祈りいたします。愛する来たる神様、富の豊かさと力がソロモンを罪に妥協させてしまいました。神の言葉を忘れさせるきっかけとなってしまいました。貧しさの中にあるときに、私たちはイエス様が幸いであると言われたあのお言葉を思い出すのであります。豊かさが私たちを神の前に罪から遠ざけるのではありません。力の強さが神様の前に受け入れられるわけではありません。どうぞ主の前に本当に心を一つにして罪から離れる生活に心を決断することができますように。この生活の中に不道徳なものを持ち込むことがありませんように。そして主よ、あなたの前に清い歩みができますように心からお願いいたします。ソロモンさえ陥った誘惑です。私たちの罪深さを覚えますが、それでもイエスの十字架の救いを覚えて主の皆をあがめることができます。主の十字架のあがないをどうぞここにいる一人一人が警告として受け入れ、また救いの印としてあなたに感謝を捧げることができますように。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。